説教をいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙にはこうあります。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。私は弱い時にこそ強いからです。これらの聖書の言葉からは、精神科医であるビクトール・フランクルが提唱した態度価値が思い起こされます。態度価値とは、人間が運命を受け止める態度によって実現される価値です。どのような惨めで苦しい状況の中にあっても、やけを起こさず、いかに希望と光の方向に向かう態度を取れるかということです。フランクルは、第二次世界大戦中のアウシュビッツ収容所という極限の状況の中にあっても、人間らしさを失わず、夕日を見て感動したり、人を思いやって助けたり、尊厳のある態度を取り続けた人々がいたことを目の当たりにしました。フランクルは、人間がどのような状況下でも最後まで実現し得る価値として、この態度価値を最も重視しています。病や貧困、その他さまざまな苦痛の中で、活動の自由や楽しみを奪われたとしても、その運命を受け止める態度を決める自由が人間には残されている。どんな状況下でも、自分の置かれた環境でいかに振る舞うかという人間としての最後の自由だけは何者にも奪うことができない。まさにこれこそが人間の尊厳だとフランクルは私たちに伝えます。フランクルはこう述べます。あなたがどれほど人生に絶望したとしても、人生があなたに絶望することは決してないのです。またフランクルはこうも言います。たとえあなたが人生に何も期待していなくても、人生の方はあなたにまだ期待しているはずです。さて、本日の福音書には エルサレムの神殿奉献記念祭という祭りで、ソロモンの回廊にて行われた、イエスとユダヤ人たちとの論議が記されています。ここでのユダヤ人とは、ファリサイ派と呼ばれるユダヤ教の宗教指導者たちを表しています。神殿奉献記念祭は、口語訳聖書では、宮清めの祭りと訳されています。宮清めとは、神聖な場所を清めることです。この祭りのことが本日の福音書の冒頭で記されるのは、イエスと宗教指導者たちとの対峙が根本的な宮清めであることを暗示しています。彼らはイエスを取り囲んで言います。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアなら、はっきりそう言いなさい。取り囲んでという表現には、彼らのイエスへの威圧が表されています。イエスの生涯は、多くの論的に取り囲まれてなされた福音伝道の歩みでした。ヨハネ福音書では、イエスが福音を語った後、頻繁にそれについての論争が起こったと記されています。もしメシアなら、はっきりそう言いなさい、と彼らはイエスに詰め寄ります。イエスの存在によって心をかき乱され、苛立っていた彼らはイエスの正体を暴き、なんとかイエスを早く片付けなければならないという気持ちでいっぱいでした。イエスがその質問に、そうだ、私はメシアだとはっきり答えたとしても、彼らは決してメシアだとは認めなかったでしょう。しかし、あなたたちは信じない、私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分けるとイエスは言います。キリストを信じるとは、イエス・キリストの言葉、声に対して、開かれた耳を持って聞き従うことです。フランス出身の神学者、ジャン・カルバンはこう言いました。信仰とは、目を閉じて、耳を開くことである。イエスが登場するより前の時代の旧約聖書において、神は姿や形ではなくて声であると伝統的に伝えられてきました。神の姿は見えないし、また見てはいけない。神を見ることではなく、神の言葉、神の声を聞くことが大切なのです。神からの 呼びかけの声は大音量の声ではありません。旧約聖書では預言者エリアに対する神の呼び声は火の後に静かに囁く声として聞こえてきたと記されています。この静かな囁くような声を聞き分ける耳が私たちには必要なのです。ここでイエスが語ったように、イエスとイエスを信じる者との関係は羊飼いと羊の関係のごとくであり、さらに羊飼いは羊を導き守るのみでなく、羊に命を与えます。イエスはこう言います。私は彼らに永遠の命を与える。イエスは命の源泉であり、羊飼いであるイエスの命が羊に与えられます。命を与えるものがメシア、すなわちキリストであり、イエスを信じるとは、イエスが永遠の命を与えるものであることを信じることです。信じるとは、何かを関連的に思い込むことではなく、その関係の中に入ることを意味します。イエスを信じるとは、イエス・キリストと相互に関わり、交わる関係性の中で、その恵みの中に自分がすでにいることに気がつくこと、神とのつながりに生きることなのです。では、永遠の命とは何でしょうか。永遠の命とは、肉体の死を迎えた後のことだけではありません。この地上に生きながらにして、羊飼いである主イエス・キリストとつながることによって永遠の命を私たちは得ることができるのです。先ほど述べた通り、旧約聖書において神は姿や形ではなくて声であると伝統的に伝えられてきました。神の姿は見えないし、また見てはいけない。神を見た者は死ぬと考えられていました。逆に言うと、それは私たちは死ぬとき、神の姿をはっきり見ることができるということなのかもしれません。ビクトール・フランクルはこう言います。祝福しなさい、その運命を。信じなさい、その意味を。神の姿をはっきりと見ることができるその時まで、私たちはこの地上で神の声に耳を澄ませながら、 誠をもって希望と喜びのうちに生きていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに与えてくださる人生において、あなたから呼びかけてこられる静かにささやく声に従う耳を開いてください。私たちが自分自身をあなたに明け渡し、あなたの道を歩んでいくことができますように。御子主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。